どうも、私がアニマルジャパンです。今回はスラムダンク会ということで、いつものメンバー呼んでます。ピチカートミルクさん、どうぞ。
どうも、ピチカートミルクです。よろしくお願いします。
浅沼さん、どうぞ。
はい、どうも、ピチカートミルクです。よろしくお願いします。
暴れラジオさんから、チャンナカさん、どうぞ。
ザマス、ザマスのチャンナカ。よろしくお願いします。
お願いします。
まあそうなりますわね。
ピチさん、ピチさん、ピチさん、ザマスさんってこと
ですか？ザマス。
はい。
ザマスさんって誰ですか？
ザマス、ザマスのちゃん中。
菊池はちゃん中さんなんですよ。
そうですね。
はい。コウモリ野郎なんで。
あ、ドライブ。あ、なるほど。はい。ああ、じゃあ、コウモリピンタします。
そこに引っかかってるわね。
ピンタされなあかんの？
はい。先輩ですけど。はい。
はい、ハッシュタグ読みます。
はい。
猫魔人さんからいただきました。スラダンはアニメでしか見たことなく、アニメ後の最新回を楽しみに待ってました。
ああ
、そういうことか。
アニメ後の最新回。アニメは、まあ、あくまでしかやってなかったんで。
アニメは、全国大会がなかったから、
ね。はい。はい。ですね。
CM では、真剣ゼミで、バスケのをやってる子がありました。うん、音楽はビーズのムーブです。
そう。
写真はジョーダン3、はいはい、写真はジョーダン3つと、うん、兄さんが言ってたエアマックス95です。といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
真剣ゼミの CM、はいはいはい、全く覚えてなかったんですけど。
これめっちゃ覚えてますし、カブセ選手ですよね、これ。
カブセじゃなかったでしたっけ？
カブセですね。
カブセ選手。カブセ言うた。背のちっこい人ですね。
です、です。
もう、ちょっと待って、ちょっと落ち着いて。はい。もうみんな知ってることを言いたいから。
そうそう。
前のめりで来すぎて。
落ち着こう。
かかりすぎ。
ムーブしちゃいました。
ムーうるせえな、お前。
ちょっと、かかりすぎてます、あなたたち。
そうですね。猫魔人さんのハッシュタグあります？
あれ？
そっから。
そっから。どうしたんすか、今日。
ハッシュタグ癒さがで上がってますこれ。
上がってます？
僕今、探してんです
よ。ネオさんのイーパクサの次。イーパクサとピチさんのハルコちゃんの画像の間。
いやー、ちょっと出てないですね。
じゃあ、いいです。
ブロックされてたりして。
可能性はありますね。
あった。僕の下ですね。はい。
しょうがない。それはしょうがない。
はい。まあ、要は、真剣ゼミの CM でね。
うん。
田伏、この当時田伏がまだ有名にもなってない頃だと思うんですよ。
そうですね。
田伏ってピチさん、わかりますね。
知ってますよ。山王の人でしょ？
山王は漫画の
中やな。山王って言うてる。
まあ、そのモデルになった人ですね。そこから出た人で有名な
何県のどこの高校へやるに。
ひどい子だ。
あのですね、豊坂じゃなくて。
豊坂豊玉でも豊中でも何豊坂
あれですよ、ね、山王のモデルになったとこですね。
まあ、どこよ。
ちょっと今日忘れました。野島。
選手ハッシュタグ読んだとこやろ？
うん。しょうがない。
うん。その、野城で、まあまあ、はい、僕も知ってる田伏優太ですよ。
うん。
うん。が、まだ多分そんなに有名じゃない頃に、もう真剣ゼミの CM に出て、
うん。
黒人相手にバスケしてるっていうね。
うん。
うん。ちょっと今、検索してみたら出ましたわ。あ、こんなんあったなぁと思って。
もう、その時はすごい人は思ってましたけど、そうじゃなかったんですね。
いやいや、高校の時からすごかった。
すごいんやけど、
うん。
15歳で出演って言ってるから、まだ高1なんですよね。
高1からもう、全然レギュラー張ってます。
うん。
あ、
う、
あ、ん。
だから、いや、活躍しだした頃じゃないですか、まだ。
はい、はい。
だから、そのバスケ好きな人は中学の頃から名前も売れてて、あの、野城に入ったっていうことで、
うん。
話題になってるんかもしれんけど、
うん。
言うたら全国的にそんな、知られてないじゃないですか、言うてもね。
まあ言ってもね。
うん。うん、 野城自体がバスケ詳しい人しかわからない頃なんで。
そうですよ。
うん。それが、この、真剣ゼミの CM に使われる。
うん、そうですね。
後にバスケ全く詳しくない僕ですら、田臥の名前を知ってるっていうぐらいになりましたから。
そうですね。バスケ界で言うの、野茂英雄みたいな。
あまた野球ださ。いや、
これは、だって分かりやすい。
分かりやすい。
分かりやすい。
いや、分かりやすい。だったら大谷翔平にしてくれ。じゃあ、じゃあ、野茂フリーよ。
これは、兄さんも、あ、そうそう、それは、野球で言っても、ええわって思って
だから、まあ、大谷翔平にしてくれ。野茂は古いわ。
あ、違う違う違う。パイオニアっていう、まあ。
そうそう。開拓したっていう意味ではそうですけど。
あ、ひでえよ、そうね。はい、わかりました。
第一人者って言って、うん、まあ、最後まで聞いてもらわんと。
ただ、活躍したかって言ったらね。
ね。
ちょっと待って、パイオニアっていうところで
止め
と
くことも考えてほしいですよね。
うん。その、野茂は活躍したけど、田臥がそこまでって言ったら、日本では話題になったけどって感じでしょ。
あ、そうでもなかったんですか。
いや、すごい選手なんですよ。
活躍しましたよ。活躍しました。
すごいですよね。
活躍しました。
でも、
そうですか。
活躍しましたよ。
でも、野茂と比べたらどうですか。
野茂と比べたら、それスポーツが違うんで。
いや、違くても、あの、戦績的なことで比較はできるじゃないですか。
ああ、
だって、あなたが今、比較したんでしょ今、うん、例えたのが野茂なんだから。ね。
なんやろ。思考が停止してるんで、ちょっと次。うん、大丈夫です。
はい、これ、
筒香みたいなもんですかなら。
もうええわ。
もういいよ。
筒香は違う。
お前、ちょっと。
筒香は、もう全然違う。
はい。はい。靴箱の写真を上げてくれてるんですけど、あ、これ、チャンネルさん見えないですね。
はい、あ、そうです
ね。ちゃうんすよ。エコマジンさんって言われて、アキラ・テラオの方が前に来てる。誰やろうってずっと思って
た。いや、もう僕らはもう通称ネコマジンさんって言ってますんで。
あ、なるほど。
はい。
あと幕以降で判別するしかないんで。
ものすごい。はい、ネコマジンさん。はい、確認できてます。
はい。はい、で、ここの中にジョーダンが3つ、エアジョーダンが。
あ、はい、はい。
左上と、
あ、うん、左下ですね。
左下もそうでしょ、はい、で、斜めに上上がったらもう一個あるでしょ、うん、この三つがエアジョーダンってことでいいですね。
いや、これ下手したら、
うん、
上、左から三つもエアジョーダン。
そう、ほんまや。真ん中もそうですね。
はい、あ、そうですね、う
ん。真っ白のやつはちょっと、もしかしたらエアフォースダンクかもしれないですけど。
うん。
はい。
あ、
まあでもこれ、
うん。
うんね、これは、ベロのところに、ジャンプマンマークがついてるじゃないですか。はいはい。これは、その、初期のものだと、ここにスウォッシュが入ってるんですよ。ナイキの。ナイキって書いてるんですけども。
うんうん、
これ、だから、後に、その、ファッション用、バッシュ用としてじゃなくて、ファッション用として発売されたものだと思いますね。
へ、
はい、はい。
なるほどね。
はい、うん。
はいはい。
うん。
で、この、下の段の右側が、マックス。
これ95の多分復刻じゃないですかね。
うん、ようわかりますね。
いやー、これは結構流行りました
からね。うん。よく買ってましたもんね。
いや、僕、もう未だに欲しいのに買えてないです。
うん、これはもう、盗まれるでお馴染みだった。
でしょ。どっちか言うたら、盗まれる側じゃないですか。
そう、もう、まあね、履いてるやつを脱げって言われるでしょ。
そう、その場でお前脱げって言うわけです
よ。似たような持ってましたけどね、これ。
持ってた。似たようなやつは
似たような。
何の自慢やねん。びっくりするわ。
うちのお姉持ってたんですよ、これ。
すごい。
なんでお姉が持ってんの。
かられてました。
お姉が
です。やだな、見たくねえな。姉ちゃん、どうしたのって言ったら、靴かられたっつって、裸足で帰ってきたらやだなと思って。
お姉かられるのは嫌やな。
嫌ですよね。ちょっとへこんじゃった、僕。
はい、
うん。
なんでちょっと可愛く喋ってんですか。
いや、違う。今、なんか、我に返っちゃった。
あ、なるほど。
へこむわ。
はい。
はい。
続いて、巻貝さんが。もう一刻も早く次お願いします。原作とかアニメとか映画とかあるのはわかりますが、いやさがスラムダンクを切にお待ちしています。もう切に待ってくれという方がいますね。
あ、そうですね。
はい。これ非常に嬉しいですね。
うん。
はい。ギャラが発生するのかな？
誰から？
いや、兄さんとこから。
兄さんなんだ。
なんで俺、リスナーさんから出るならわかるけど。
いやいや、招集いただい、招集令状をいただいてるんで。
はい、招集はして、招集はしてますよ。
はいはいはい。
けど、
金を払うとは言ってないです
よ。パートで来てる、あ、タイミーで来てるんですけど。
じゃあ、いくらですか？
500円で、時給。
安い。あ、時給高い。
じゃあもう。
それは、じゃあ、ピッチさんから。
もうねえ
だって、咳払いしてるでしょ、あなた。
いや。
ん？
ピッチさんのたまった咳払いでは払います。
うん、払います、
ね。あかん。マイナス2円から1万円やから、それ思い出させるとちょっとやばいわ。
あ、そう。
逆に時給やとしても。
総裁してマイナスですかね。
そうです、ね。
いらんこと言ってますね。
じゃあ、1000円でいいですよ。
僕が払って、
うん。
ご破産で。ご破産で。
はい、もうそれでいいです。
いや、でも、決めんのは、兄さん、なんで。
ちゃん中さんからいただきました。
流れるのがすごいんだよな、
トヨタマ戦に見るトラッシュトークが対戦相手に与える影響のリアルがこちらということで、
うん、
YouTube 貼ってくれてますけど、うん、要はトラッシュトークが、まあ、いろいろあると。うん
はい、
うん。うん。この動画見ましたけど、面白かったですね。
まあ、特にすごいのが、ゲイリー・ペイトンっていう選手が紹介されてたと思うんですけど、
うん。うん、
まあ、もうナンバーワンって言われる人なんですよ、トラッシュトック。
はいはい。
で、まあまあ、兄さんご覧になられたっていうことなんですけど、その選手が一番苦戦した選手。
うん。
が、もう兄さんのストックマンでおなじみの、
はいはいはい。
ジョン・ストックトン。だったっていうふうには、なんか言ってましたね。
言ってましたね。
はい、もう全然動揺しなくて、もうなんか、いらんこと言っても言っても、立ち向かってくるんで、なんかゾンビみたいやったって言ってましたけどね。
はいはいはい。
はい、はい。そんだけ、だからもう全然、いらんこと言われても聞かないっていう、はい、そういう人がいます。はい。
そうですね。まあトラッシュトークって、まあラグビーでは言わないんですけど、そういう、うん口で攻撃する的なものは、まあまあ、ありますからね。結構トッププレイヤーでもガンガン言いますし、ラグビーやったらラインアウトなんかまさに顔突き合わせて立ってるだけのシーンがあるんで、その時なんかめちゃくちゃ言いますからね。
アイスホッケーなんか普通に喧嘩してますもんね。
まあまあ、ね、ちょっとぐらい殴っていいスポーツですからね、あれは。
ああまあ、防具つけてるから大丈夫です、多
分。あと、ワールドカップとかやと、なんか、ジダンが言われたことに腹立てて、相手の胸元に ヘディングかばしてまうとか、ヘッドバットかばしてまうとか。
まあ、あれはファウルですけどね。ね
まあ、ファウルですけどね。だから結局、それで退場になったじゃないですか、ジダンは。
はい。
だからトラッシュトークってそういう効果がやっぱりあるっていう。
しかもあれ自分の引退試合じゃなかったですか？
いや、ワールドカップ。
ワールドカップでしたっけあれ。
です。
あ、そうでしたっけ？
ワールドカップです。で、うん、マテラッツィですよ、イタリアの。
うんうんうん。
に、お前の母ちゃんデベソ的なことを言われて。
ああ、言われてましたね。
ヘッドバット食らしちゃった。
うんってやったんです。
で、その後、フランス負けて、ジダンが結構先輩になっちゃった。
いや、サッカーだからって、ヘディングで脳幹ってないでしょ
う。そうですね。
だったら殴れよ。
胸元に、もう、おでこで行っちゃった
んですよ。グンってやったんです
で、マテラッツィも必要以上に痛がるっていう。
それはそうでしょう。
うん、一発レッドで退場になるんですよ。
そんなことあったんですね。
そうありました
、ね。
はい。
はい。ついて、ネオさんが。
はい。
チャンナカさんの立場、過去、タイブからのクラブチームからすれば、部活がなくなることにショックを受けなくてもいいのかなと思ったり。
まあ、兄さんっぽいこと言
うですね。お前母校がなくなってもお前あんま行ったことないだろう。理論です。
そうそうそう。スーパーがなくなって、うわ、寂しいなって、
うん、
お前が買いに行かへんからあかんの
そうですね。
チャンス。これはあれです。
うん、
まあ、ショックっていうよりも、
うん、
やべえ、部活、ちょっと経験してきてる部活世代じゃないですか、我々。
はいはい
はい。少なくとも中学校とかは。
まあ僕、中学校時代で帰宅部だったんですけど。
あ、もうそれはもう何も言う。
まああるけど、ね。はいはい。
それのなんか風景がなくなるっていうのはちょっと寂しいな、みたいな。はい。そんぐらいのニュアンスです。
まあ、結構一緒ですけど。
はいはい。一緒一緒。腹立つな、なんか。
今日は調子いいですからね。
ああ、なるほど。
今日よく寝てるから。ああ、大丈夫です。はい。ごめんなさい。
はい。はい、チャンナカさんが。連載当時のリアルな高校バスケ、全国クラスのチームにアシックスのバッシュ着用率が高かった。うん、そういう背景を山王のバッシュに見受けられるといった話、そのバッシュ、アシックスファブレがこちらっていうことで、はい、画像を載せてくれてますけど。
あ、これ多分もうね、前回話したんで、あ、はいはいっていう感じだと思うんですけど、まあ一応リスナーさんに、はい。
ああ、すごい
ね。はい。このアッシュですよっていうのが分かるように。
意識してみましたわ。
かっこいい。
そうですね。これ、なんか、後で僕も調べてみたんですけど、
うん、
なんかね、5年前ぐらいに、ファブレポイントゲッターは、なんか生産も終了になったみたいで、
うん、
で、今はちょっとファッション用に、まあ、デザインはほぼ一緒で、ゲル PTG。PTG って多分ポイントゲッターの略だと思うんですけど、うんうんはい、今はそのゲル PTG っていうので、スニーカーみたいな感じで、はい、販売してるみたいですね。
ああ、バッシュってかっこいいですもんね。
うん。
もともと見た目がね。
なんかメルカリでさっき見たら、
うん。
沢北モデルっていうので10万ぐらいで売られてましたね。
うわぁ、嫌だなぁ。
だから、井上さんがこのシューズの価値を上げちゃったんですよ。
一枚目の画像は、アシックスのポスターに沢北が使われてるってこと？
いや、これ多分ファンメイドで作られたもので。
あ、そういうことだよね。
はい。なんかちょうど分かりやすいだろうと思って、はい。勝手に持ってきただけです。
はい、ああ、なんだ。ああ、いいっすね。
いいっすね。これなんか、
うん。
実際、なんか漫画を見てると、
うん、
アシックスの方がかっこよく見えてきますからね。
あ、そうそうそうそう。これだけ見てると、なんか、学校指定の体育シューズみたいに、ね、うん、当時は見えるんですけど、
うん、
スラムダンク返してみると、
うん。
わ、かっこいいなって、もう思って、
うん。
はい。ゲル PTG、ちょっと買いそうになりました。
うん、なんか、ユニフォームに似て、なんか、マッチしてますよね。
ね、そ
う
そうそう、黒のラインとかがね。
これがね、すごいかっこいいの。
デザイン的にもすごく、マッチ、ユニフォームと合ってるんですよね。
うん、ちょっと欲しくなる気持ち、めちゃくちゃわかるな。
うん。はちょっと欲しくなっちゃいました。
はい。いいっすね。はい。
うん。
はい。ケンケンマラさんが、ごめんなさい。今回のスラダン会ですが、男子校の下りが最高に面白かったです。自分は共学の高校だったので、別枠の男子校の話をもっと教えてほしいです。といただきましょう。
はい、ありがとうございます。
俺はやるべきでしょう。男子校トーク会。
別枠でやりましょうか。
別枠でやりましょうよ。言いたいこといっぱいあるんだから。
下り、ちょっとおもろかったのが、
うん、
お尻の方でピッチさんが冷静に、
うん、
チャナさん、それダメですよって、普通のトーンで怒ってたっていう。あ、これちょっと、あ、ほんまにあかんことしてるんやなって。
いや、言っても、そう言っても、ピチさんも女いたんだから、何おめえ、こっち側で話してんだよ。
僕は一応驚愕。
いや、うるさい。もう聞こえない。もう、君の声は聞こえない。もう。
いや、もっとおもろかったのが、
あ、
もっとおもろ
かったのが、いや、それ、取っときましょうよ。
取っときましょう。
取っときます？
うん。
薄暗いホノグラの中で話す内容は、ここで出しちゃダメ。うん。
なんでちょっと映画のタイトル入れたんですか、今。このまあよ、まあ。
まあ、ね。一番困るだろうなと思って、今。はい。なので、これはぜひともですね、やりたいんですよ。ただ、まあ、この番組のメイン MC が驚愕だっていう話なんですけど、
うん、
やっぱちょっと男子校の苦悩とか、
あ、だから僕はネタ
の悩みとかね、
ホトちゃんポジションで聞きますよ。
うん、そうですね。うん、まあ今のアメトークのスタイルで、
そんなことあったのっていう、
そうそうそう、うん、これ何って言ってくれれば、はい、実はこういうことがありましてって言ってすごいやるんで、まあ、ドル試合ですもんね。
そうですね。大丈夫です。 男子校あるあるまた募集しましょう、そんな。
あ、そうですね。はい。ぜひとも。
我ながら言い流れ作ったなって思いました。
そうです。なので、ちゃん中さんと僕は出場決定なんで。
はい。はい。続いて、ネオさんが、スラダンの第2回で、対商用戦で6点プレイがあったって話でしたが。
あ、はい。
三井がファウルを受けたシュートは入らず、フリースローの3本だけの得点で、うん、12点差が9点差になったようです。うん、漫画、アニメともに確認っていうことなんですけど、
うん、
そうでしたね。僕も、話してるときは、うん、ほんまやったっけと思って半信半疑ながらも、自分のメモを見ながら喋ってるから、
うん、
メモはそう書いてあったんで、そうやろうと思って、スリーポイントを三井が打ったときに、ファウルを受けて、うん、そのスリーポイントが入って、さらにフリースロー、カウント3だって言って、僕らは言ってたんですけど、ちゃん中さんがそんなことないでしょって言ってたんやけど、いや、確かにその後ファウル、フリースローは3本打てたって言い切ったんですよ。
うん
うん、で、実際ネオさんがこう書いてるから僕も見てみたら、
うん、
確かに三井のシュートは入ってないんですよね。
うん、
入ってないんやけど、フリースローは3本なんですよ。スリーポイントシュートを邪魔されたファウルなんで。
うんうん、
で、そこで、入ったか入ってないかはもうどうでもよくなってしまって、
うん、
フリースロー3本っていうことだけすげえ覚えてたから、いや、あれ3本って書いてましたよ。だから6点プレイなんちゃいます、ちゃいますっていう話をしてるんですよ。
そう。で、それを援護射撃した僕もそう思い込んでました。
そう。だから、あれが、スリーポイント打って、入ってのカウントやったら、
うん、
カウントやったらワンスローなんですよね。
で、4点プレイ。
4点プロ、4点プレイなんで。
いや、僕は、うん、カウントで3スローもらえるって、すごいな。
そうそうそう。だから、あれは、ちゃん中さんが完全に正しかったんですけど、うん、多数決って怖いですよね。
そうですね。あと、思い込みのね、力ね。
そうそうそう。
そう。
で、自分に確信持って押し切らんかった僕もちょっと、己を恨みました。
いや、それ、しょうがないさと、要は、ルールがよく変わるよねって話があったから。
ありました、ありました。
そうそうそう。だそれもあって、自信なくしますよ、そんなの。
う
ん、
そうです。
はい、だみんな悪くて、茶中さんだけ合ってたってことで、うん、はい。よろしいかと思います。
あ、こう、僕がガーッと言って間違ってた時にどうしようっていう恐怖もありましたし。
そりゃそうですよ。そりゃそうですよ。だって、周りが、だって3対1じゃないですか。そりゃしょうがないですよ。
そうですね。
はい。
はい、すいませんでした。はい。
はい、ポイント1位で、はい。よろしくお願いします。
はい。
あ、いいですね。わかりました。はい。
アスラーダさんが、スラムダンク界、三能戦が楽しみすぎる。トヨタマは悪役のかっこよさが詰まってていいんですよね。毎回ちゃん中さんの NBA の小ネタ解説には頭の中の平ボタンを連打して聞いています。ドヤ顔して周りに言いたい。
ありがとうございます。
まだ、会社とか周りの誰かスラムダンクの話してくれといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、これはもう、アスラーダさんから率先して、スラムダンクって知ってますから入ってくれれば、
うん、
必然的に喋れますから。
でも、もう大体みんな忘れてるから、うん、そんなシーンあったっけってなるんですよね。
うん。
たまたま、俺らは読み直して、みんなが読み直したタイミングで話してるから、あったあったが共有できるんだけど。
う
ん
まあね、うん、まあ、であれば、じゃあ、こういういやさがっていうポッドキャストあるんで、うん、喋ってくれてるんで、聞いてみてくださいっていうような、布教活動にも使えるわけですから。
そうですね。そうしてください。
うんうん、そういうことです。はい。はいうん、お願いします。
はい。
はい、RG ばりに言ってください。はい、
どういう風にですか？
あるある言いたいんでしょこれ。
ああ、そういうことか。あ、ごめんなさい。あるあるかな、これ。
うん。
小ネタ解説言いたいから、知識引き入れ方したいから、あるある言いたいは、
あるある言いたいとは言って、
ちょっと違う。
ないね。あ、それは、それは、ごめんなさい。
うん。
はい。
はい。
みんな楽しみ三能戦、今日は本編で語っていきたいと思います。
はい。
それでは始めましょう。アニマルジャパン、いや探す。あ、今日はやらへんね。
あ、ほんま
や。え？あ、ほんとだ、うん。あ、やっぱ懲りたんです
ね。懲りたんですね。この番組は私アニマルジャパンが毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めまして、どうもです。
どうもです。
どうもです。
学んでます。学んでます。
はい、インターハイ2回戦。
うん。
絶対王者、秋田県立山王工業高校との試合。
はい。
はい、今日はたっぷり語っていきます。
はい。
湘北が赤、山王が白っていうことで、うんうん、これだからユニフォームの色で、
うん、
審判も赤白って言ってそのファールの時言っていくんですよね。赤11番とか、
うん
うん、
これって被らんようにするのは事前に話し合ってるんですか？
あ、そう。
ああ、まあおそらくそうだと思いますけどね。
うん、
なんか、交互に着るじゃないですか。だいたいその、
ああ、そうですね。
2色持ってて、赤着たら次白、白着たら赤みたいな。
うん。
他のチームも対戦相手もその順番で着てたら、どっちかが1回折れなあかんってことでしょ。
う
ん。なんやったら、
そうですね、
これ2日連続で試合してんねんから、
うん。
両方とも2日連続で試合してたら、被る可能性出てきますもんね。
うん。それの順、なんか、基準っていうのは、ちょっと、わかんないですよね、これ。
うんね。
うん。
まあ、これは、他のスポーツでもありますからね。
うん。
うん。プロなら、ホームとアウェーで色く、決められますけどね。
うん。
こういう。
ホームは白ベースですよね。
ですよね。
うん。
うん。まあ、これは、なんか、あらかじめ取り決めがあるんでしょうけど、
うん、
今回は、湘北が赤っていうことで。
はい。
はい。まあ、前回話した安西先生の試合前の煽りのおかげで、
うん、
湘北の選手はみんな落ち着いているんですね。
はいはい
はい。はい、そんな感じで試合が始まるんですけど、
はい。
ジャンプボールは赤木と川田で飛びます。うん、赤木が弾きまして、で、さらに三井も弾きまして、最終的に花道が取る。
うん、はい。
で、両太に渡して、両太の前にディフェンスとして、不活がつく。
うん。
まあ、序盤こんな展開で。
うん。
試合前に安西先生が、攻撃的に、絶対に受け身にならない。先に先手を取る。
うん。
受けに回ると彼らは傘にかかって攻めてくる。彼らにいつもの試合とちょっと違うぞと思わせることが大切。
うん。
おや、ちょっと違う。あれ違うぞ。その積み重ねが土壇場で生きてくる。まずは先制攻撃。これ、りょうたと花道の肩に手をかけて、
うん、
君たちによる奇襲だ。っていうね。
で、
まあ、りょうたは花道に、俺をよく見てろ。サイン出すからよ。っていう。っていうことを試合前に話してたんですよね。花道がもうずっとサインがいつ出るかいつ出るか言って見てるんですけど、不活が、その、ディフェンスが凄すぎて、ものすごいプレッシャーなんですよね。で、おまけにゴール下では、川田が目を光らせてて、
うん。
まあ、両太もこれはちょっと奇襲が厳しいと思って、落ち着いて、一本、きっちり取ろうって言って。
うん。
な、安西先生が、うん、それでいい。
うん。
で、両太の後ろから、三の八番の一の倉が奪っていくんですね、
うん。
で、ドリブルしていきまして、で、りょうたがバッと追いかけて、
うん、
奪いまして、りょうたやっぱ速いんですよね、スピードはね。
うん、
で、その瞬間振り返って、花道って。まあ、目の前には川田がいるんですけど、花道が奥でビクッとしてて。
うん、
で、りょうたが一瞬で川田を抜いて、イッってするんですね。
うん、
猿が威嚇するみたいな顔するんですよね。
そうそうそう。
で、花道がハッてしてこうピーンとくるんですよね。これがサインだと。
うん。
両太が大きくボールを投げまして。で、花道がイーって返すんですね。
うん。
これ返す必要ないやろと思いますけど。
うん、そうなんです。
会場が、アリウープって思うんですよね。
うん。
あのボールをパーッと上げる感じは、アリウープかって思ったら、うん、客席におった信長が、笑わすなよ、赤毛猿。てめえには100万年早いぜ。なら、三能センターの延べが飛びまして。
うん、はい。
これを花道が競り勝って押し込みます。
うん。
会場のすべての人間が驚くんですね。
うん、う
ん。あの三能に対して、すごいアリウープ決めてきたぞと。
うん。
実際やった良太も驚いてて。
うん。
着地した花道も驚いてるんですね。
うん。
もう会場が大歓声。で、花道と良太がハイタッチをしまして、そっからの俺たちって天才っていうね。
うん。
まあ、カメラ目線で言うわけですね。ナレーションで。湘北の奇襲は、確かに山王を見に来た観衆の度肝を抜いた。
うん。
まだどよめきの残るコート上で、しかし、不活は動じない。不活がミドルレンジからシュートしてパス。同じ2点だぴょ
ん。
静かに同点にする。いいすね、
うん。
はい。
いいっすよね、これ。
これは、不活のこのぴょんっていうキャラがね、ここから生き始めるんですよね。最初鬱陶しいなと思うんですよね。
うん。
なんでキャラに、その、しかもキャプテンにぴょんって言わせんねんって思うんやけど、めちゃめちゃ平常心で普通に、シュートを決めたら、さっきのアリウープと同じ2点だぴょんっていう、
うん。
ちょっと舐めた感じにも聞こえるし、
うん、
冷静に普通に決めた2点っていう感じもするし、なんか、入りとしてはすごくいい感じがしましたよね、これね。
そうですね。
そうですね、
うん
う
ん。これまた振り返ってバンクショットっていうのがいいんですよ。
お、どういうことですか？
うん、アリウープを最初決めたでしょ？
はい。
ここ、やっぱり、漫画感がやっぱちょっと出ちゃうんですよね。
うん。
うん。
高校生でアリウープか。まあ、漫画やしなって思うんですけど、
うん。
これバンクショットって、本当に初歩の初歩である簡単なショットで2点返すっていうのが、
うん。
うん。なんか、ちょっとリアルな要素も入ってて、僕は、はい、うん、好きです。
あれをバンクショットって言うんですか？
ボードに当てて、はい、
入れるのボードに当てて跳ね返ってリングに入れるのを
バンクショット。そうです、そうです。これバンクショットですね。そうです、そうです。
はい、はい。
体育の時間になる。
ああ、そうそう。
四隅のあそこら辺を狙って入れましょうっていうの。うんうん、はい、はい、これ、バンクショットって言います。
なるほど。
うん。
ここから赤木が川田を背中にボールを持ちます。
うん。
安西先生が試合前にアドバイスしてたんですけど、
うん、
赤木くん、それとルカーくん、豊玉戦の戦いぶりから、君たちはきついマークに会うことが予想される。
うん、
そこで、序盤は三井久志。三井がスリーポイントシュートを打つんですね。
うん。
うん。
まあ途中描かれてないんですけど、多分、赤木がスクリーンして、ディフェンスについてた一ノ倉を抑えて、打って、まあ川田はもう目の前まで迫ってきてるんやけど、届かないっていう。
うん、
そんな、そんな感じのスリーポイントですよね。
アニさんよ、よく見てらっしゃいますね。
はい。
まあ、はい、もうその通りですね、
はい。はい。
川田は赤木についてたんで、やっぱ遅れるんですよね。
そうですね。
うん、うん、はい、そうです。は
い、で、打った瞬間、三井が人差し指を立てます。
うん。
スパって通りまして、三井軍団が、みーちゃーん。おー言
う
てね。
男子校の感じやわ。驚愕やけど。
はい、三井が、いい感じだ。っていう。
うん
5対2。まだ開始53秒なんですね。
うん、
1分経たずに5対2まで行きまして、すぐさま9番、沢北が取り返します。
うん、
簡単に取り返して5対4。
うん、
これまだ開始57秒です。
うん、
ただ三井は、OK。しかし、今日の三井久志はいいぜ、三能よ。言って、右手首をプラプラしてるんですね。
ああ、かっちいいね。
かっこいい。
はい。もう一回、スリーポイント打ちながら、三井が、体のバランス、指先のボールのかかり具合、手首の返し、ピシャリだ、落とす気がしねえ、スパッって入るね。
うん。かっこいいな。
8対2、8対4。
はい。
はい、 三能の堂本監督が、赤城ルカワでなく、三井にボールを集めてるな。白髪期、安西監督。チラッと安西先生を見て、今は仏と呼ばれているそうだが、決して油断はできん。
うん。
まあ、安西先生の方も視線を感じますね。
うん。
安西先生ってやっぱり大学でかなり有名やったんが、まあ高校の監督になってもやっぱり、注目はされてると。仏のように、全国には全然出てこへんけど、
うん、
まだ名前をみんなから覚えられてる存在だっていうことがわかるんですね、これね、
うんうん。
はい。で、その後、沢北がボールを持つと、会場から歓声が上がるんですね。
うん。
で、深津が背中で良太を押す感じ。
うん。
インサイドに押していく感じなんですけど、ボールが、押しながらボールをもらいます。
うん。
これ、深津のポストアップって言ってましたね。はい。まあ、言った通りですね。背中で押して、インサイドに入っていく、ぐりぐり押して、入っていくって感じですか？
あ、そうですね。
はい。
はい。はい。
で、まあ、大体台形の線上あたりで、振り返りジャンプして、
うん。
まあ、シュートに行くんですが、赤木がヘルプに来てて、シュートブロック。
うん。
に飛びます。うんで、まあ、赤木のブロックに気づいた深津は、シュートではなく、河田へのパスに切り替えます。
うん。
フリーの河田は難なく決めます。8対6。
はい。
三能は淡々と行きますね。スーパープレイは見せないですね。
うん、ああ、そうですね。はい。おっしゃってる。
三井にボールが集まるのが分かってるんで、一ノ倉はチェックに行くんですね。
うん。
ただ、三井は、受け取った瞬間、ためらいなく、さっとシュートに行きます。で、まあ、焦ったシュートなんで、入らないと思ったんで、ゴールの下で、川田と、野辺が、スクリーンアウトしてくるんですね。
うん。
絶対落ちてくるだろうと思って、リバウンドを取りに行くために、身構えるんですが、スパッと入るんですね。
うん。
もう客席から、3連続スリーポイント、誰だ、あの14番は、声が上がるほど決まるんですね。
うん、
11対6。同じようなペースで点入れてるんですけど、スリーポイントが連続で決まるんで、点差は開いていってるんですね。
うん。
うん。
湘北メンバーも驚くくらい入ってる。
うん。
今日の三井久志はすごいんですね。
はい、うん、そうですね。
で、湘北ベンチの安が、中学で MVP を取った頃は、今よりすごかったんですか？だとしたらすごい中学生だ。な、小暮が、いや、そう思ってるのは多分本人だけだよ。後悔の念が強い分、あいつは過去を美化し、今の自分を責める傾向がある。それを聞いてた安西先生が、三井君は自分の重要性を今一つ信じきれないでいた。いや、復帰当初は信じていたかもしれないが、ブランクの重さを実感するたびに、自分を信じられなくなっていたんじゃないかな。だがそろそろ、自分を信じていい頃だ。三井が一ノ倉のスッポンディフェンスに苦しみながらも抜きまして、
はい、
おっしゃーいて、川田がブロックに飛びます、
うん、
で三井はこの川田の脇の下からパスを出して赤木がゴリラダンク、
うん、
うほって言って決めますで、うん、そのままリングに捕まってギシッギシッギシッって言ってるんですけどそれを川田が下から見上げてるんですね。
うんうん、
で、赤木が着地してきて、二人が睨み合う、
うん。
で、思わず立ち上がってた安西先生が、三井に握り拳をグッとやってニコリするんですね。
うんうんうん、
で、三井も先生に握り拳グッっていうのを返すと。
はい。
はい。
いや、もうこれ大好きなシーンですね、僕は。
どういうふうに。
安西先生のセリフが好きなんですね。今の君はもう十分あの頃を超えているようなあのセリフは僕の中ではかなり名言です。心にグッときますね。
名言がめちゃめちゃある。
まあ、スタートからで、こっからもう来てますけどね。
ああ、そうですか。
そうですか。
はい。
あ
まるで成長していないもん。
そうそうそうそう。そうそれから、これも僕のベスト5に入りますね、この言葉は。
すごいですね。
湘北が、まあ、調子いいんで、ディフェンスも気合い入れるんですよね。
う
で、ベンチもすごい声出してるんですね。
うん。
で、川田が、深津、俺に一本返させろ。あの野郎、ガンくれやがった。ゴリラみてえな顔しやがって。
うん、
おまゆうですよね。
そうですね。ね
これちょいちょいこの辺のギャグがおもろいですよね。
ギャグのつもりじゃないかもしれないですよね、川田はね。で、川田は、あっさりミドルシュート決めますね。
う
ん、13対10。で、赤木が、あんな距離から打てるのか、あいつ。で、川田が赤木に決めポーズ。
ダサい。
そりゃゴリって言われるな。
まあ言われますよね、これは。
まあでも高校生ってよくやりがちですよ。
うん。
そうですね。このポーズね。
そうそう。だから、鍛えてるやつ、うん、鍛えてる若いやつがやりがちな。
はいはいはい。
そう。
何でしたっけ、まあ、リフティング。
超兄貴のやりすぎですよ。うん。
男子柔道部に多いんですよ。
そうそうそう。
重量脱いでね。
ラグビーもそうです。
マッスルポーズをするんですよ。
あと、マッスルポーズね。そうそう。
そういうやつに虐げられてきた人生だから。本当にこれ見て、うわー、やってんなーと思って。
はいはい
はい。マロリー。
体育会系やわーみたいな、ね。
高校生になると、うん、もう大人の体になってくるから、
うん。
で、マッスルアップすると出したがるんです。
そうそうそう。
悔しいです。
僕はバスケかじってましたけど、どっちか言うたら体育会系ノリはあんまり好きじゃないタイプです。
あ、わかります。だから僕はチャンナカさん好きです。
ありがとうございます。はい。今度お茶しましょう。
はい、じゃあドトールで。はい。待ってます。
どこのドトールや。
埼玉の。
埼玉、遠いな。
遠いな。
一ノ倉は、三井のことをいい選手だと認めるんですよね。
うん、
思ってたよりずっとって。ただ、自分は校内マラソンで陸上部にも負けたことないし、腹痛に気を失うまで我慢してたら盲腸だったっていうこともあるし、その深津も川田も野辺も沢北も合宿所から逃げ出したことあるけど、自分はないと。
うん、
我慢の男、一ノ倉聡。
盲腸は我慢したらダメですからね、これ
。それぐらい我慢強いってことですよ。腹、腹痛なだけでって思ってたんでしょうね。
うちの嫁さん、高校の入試の時に盲腸になったらしいです。はい。平方の某高校ですけど。はいはい。だから、兄さんと同じ高校行こう思ったらしいですけど、遠かったから辞めたって言ってました。
あ、そうなんですか。
ルカワと同じっ
すね。そう、近い方を選んだそうです。
はいはいはい。
はい
はい。我慢の男、一ノ倉聡氏。に対して、結構投げ出しがち、三井久志。
本当だ。
はい。この二人がマッチアップしてるんですけど、一ノ倉の厳しいチェックが入るんですね。
はいはいはい。
で、三井が、そんなに動いちゃ、お前が先にへばっちまうぜ。で、りょうたが、この、さすがに三井に出せなくなってくるんですよね。
うん、
あまりにもディフェンスがいいから、
うん。
で、出しどころがなくなってくると。
うん。
と、思ってたところに、深津がスティールに来て、良太がかわしまして、危ねえと思って、
うん、
で、そのままのついでの感じでレイアップしに行くんですね。
うん、
切れ込んでいってレイアップしたら、それを沢北が叩き落とします。うん、なら、そのボールが花道の顔面に直撃、
うん
で。顔に当たって跳ね返ったボールがリングに当たって、リングの内側にスポッと入る。
うん。
大歓声が上がるんですね。で、花道が鼻を押さえながら、見たが、狙い通り合併シュート。で、鼻血が出てるんですね。沢北が、なんだと？りょうたが、そして相手のブロックを計算し尽くしたアシスト。狙い通り。
うん。
で、りょうたと花道が肩組んで、やはり天才って言って、カメラ目線立って。
うん
な、沢北が、心の中で、狙っただと本当かって思ってるのね。で、桜木軍団が客席から、なわけねえだろいいぞはっはっはって笑ってたら、沢北が、そうだよな、狙ってできるわけないよな、とか言ってブツブツ言ってたら、ルカワが、当たりめえだろ、ドアホ。な、沢北が、アホだとっていう。ルカワが、てんてんてんってシーンってしてるね。 あ、聞こえてもったって思ったんかな。やばって思ったんか知らんけど、うん、まあまあまあ、ここはルカは何も言わずに去っていくと。
うん、
ちょっとアホなんですよね、サッタ君ね。
若干、
そうですね。
はい。
はい。うん、で、まあ、花道、鼻血が出たんで、止血のために退場して、代わりに2年の角田が入るんですけど、うん、この角田くん、のべに全く歯が立たないんですよね。はい、で、沢北とルカワがワンオンワンをしまして、
はい、
もう会場は沢北のプレイに期待してるんですね。うん、それを見に来た山王ファンたちなんで。で、うん、ルカワはディフェンスなんで、沢北の目をじっと見てる。
うん、
で、沢北の目が、右にトンって動くんですね。
うん。
な、その瞬間左を抜いていくんですね。
うん。
もうルカワは全く反応できずに、余裕のレイアップで決める。
うん。
大歓声が上がって、は、はえーってなるんですよね。
うん。
で、堂本監督が、あんな鋭いドライブを決めるやつは日本にはいまい。これ15対12、はい、3点差になると。
うん、
ここで花道が復帰しまして、
うん、
ベンチに戻った角田くん、まあ、ほんの少ししか出れないのにもうバテバテになってるんですね、
うん、
で角田があの5番延べのことね、あの5番押してもびくともしない、逆にどんどん押し込まれてポジション取られてしまう。これじゃポジション争いだけで体力を使い切ってしまう。桜木はすごいのとやってるよっていう、
うん、
こういうのがいいですよね、
うん、
あの花道がもうすごすぎてなんか普通にやっちゃってるんやけど、
うん、
敵って日本一なんですよね、
はいはいはい、
日本一の奴らと花道がまあまあ普通にできてるから、凄さがわからないんですけど、
うん、
角田レベルが やると、もう全くびくともしないような相手だっていう、
うんうんうん、
すごいやつとやってるっていうのが、ここで、あ、そうやったんやって思わせてくれるセリフですね、これね。
うん。うまいですね、
はい。これすごい、目線をちゃんと冷静にしてくれたいい演出ですよね。
う
ん、
そうそうそう、
うん。
それほど花道がすごいっていうことですよね。
すごすぎますよ。
はい。
うん、
で、ルカが目を頑張えて、パスくれパスくれモードになってて、パスもらいまして、で、沢北が両手をバッと広げて、キュッって言うんですね。うん、要は腰を落としたっていう感じで。
うん。
ルカが日本一か。抜いていくんですね。うん、沢北がナヌって言って抜かれて。
うん。
で、のべがヘルプに行きまして、花道がここでフリーになるんですよね。
はい。
手を挙げて、パーって言ったら、ルカワがワンハンドダンクに行きまして、のべが手を出すんですが、うん、それを、目の前で見ている花道が、パースって言ったら、うん、ルカワが押し込むんですね。
うん。
ドキャっていう音で押し込みます。
うん。
ルカワが、山王が日本一のチームなら、蹴散らすまでだ。沢北の顔半分の大ごまで、
うん、
びっくりマーク2個、ピーってなって、
うん、
でその後ろにおった、川田が小さくピクってなってるんですね。怒りマークが出てて。
はいはいはい、
で、堂本監督がいた。沢北並みのドライブって。
すげえな。
はい、負けてないってことだね、ルカワもね、
うん。ドライブって食い込んでいくってことですか？
どういうことですか？
こう、かわしてクイってこう、ドライブシュートみたいにクイって曲が
って
。
まあ、ドリブルってことですよ。ドリブルで、ゴールに向かってジャーって行くってことじゃないですか？
ドライブっていうことですか？
チャナガさん違います？声が入ってないですね、チャナガさん。
もう肝心な時に。
え？
完全に声死んでます。
ミュートになってますよ。
うん、ああ、ごめんなさい、ごめんなさい。
はい。
はい、兄さんので合ってます。
そうですね。
はい。ドライブ出しちゃったんですね。切り込んでいくことで合ってます。ああ。
いや、はい、僕のは違うことですね。
その、ハンドル切る感じじゃないってことですよ。
あ、そうです。あともっと言うと、うん、これ頭の上から決めてるじゃないですか。
はいはい。はいはい、
これポス、ポスタライズダンクって言うんですよ、こういうの。ポスタライズって言うんですよ。
へー。
なかなか、これは、相手チームに結構精神的なダメージを与えるというか、
うん、
はい。ブロックをしても、相手側のダメージにもなりますけど、そのブロックの上から決めると、さらに、こう、相手にダメージを与えるというか、
うん、
はい。まあ、そういうプレイですね、はい。
へー。
うん。
ドライブとカットインは違うものみたいですね。
うん、カットインは、
うん、
ちょっと間違ってるかもしれない。
俺今日調べてびっくりしたんですよ。うん。
うん、カットインってあれでしょ。要はカットインプレイってよく言うじゃないですか。
はい。急に入ってくる。
はい。そうそうそうそう、そう。なんで、こういった、だから2対1、要はワンツーみたいなことじゃないですか。あれ、カットインとドライブってどう違うんですかね？
カットイン、僕が調べたのは、
うん、
カットインはボールを持たずに、
うん、
中に入っていって、中でボールをもらうことをカットイン。
ああ、じゃあ、ワンツーっていうわけじゃないですけど、まあ、でもワンツーも多分、ある種カットインですよ。
まあ、
他に渡して、自分が切り込んで、中でボールをもらってシュートなんで。
う
ん、
そうそうそうそう、
はいはい。そういうことですよね。はいはい、そう、うん。
自分からドリブルで行くのをドライブっていう、
ね。そういうことですね。はい。
うん。
俺も知らずに使ってたんですけど、それを。
うん。うんうん
17対12、
うん。
河田が沢北の背後から、沢北、てめえ、ゆんべビデオ見てなかったのか。ぼーっとしやがって、ぶざまに抜かれやがって。今ので女性ファンが減ったと思うぞ、俺は。いいっすよ、それは別に。深津が、好きにやれ、ぴょん。一応お前がエースだ、ぴょん。ただし、ぴょん。エースがやられると、相手が勢いづくぴょん。やられるくらいなら、いない方がいいぴょん。ベンチぴょん。ぐっ。ぐっ。やられませんよ。ぴょんぴょんぴょんぴょん。で、沢北がルカワに、悪いが、君の活躍は今のが最初で最後だ。でも恥じることはない。俺に全力を出させたんだから。って言って。
うん。
ここで、初めて気づいたんですけど、
うん、
はい。このスラムダンクってずっと一人称俺っていうのはカタカナなんですよ。
うん。
でもここで沢北の俺に全力出させたんだからの俺だけ初めて漢字が出てきたんですよ。
ええー。
うん。
他にもあったかもしれんけど、
うん、
初めて気づいたんですけど、あ、ここ俺って漢字使ってるわと思って、なんか意味あるのかなって。
の意味あるか
な。うん。うん。
なんか悪い意味の俺なんかもしれないですね、この時はね。
うん。
うん。
はい。でも編集員が細かいわ。細かいわ。
で、この、俺に全力出させたんだからって言って、カッコつけてるところにパスが来て、ケツに当たっていてって。で、これで、川田と深津がピキっていたんですね。
うんうん、で、君の細やかな編集能力は認める。
それやりたいんですね。
はい。でも、
はい、
ゆでたまご先生の編集員を見習ってほしい。
今、あんまり出しちゃいけない人の名前です。
うん、プリプリマンを許したあの、寛大な編集員を見習ってほしい。
はいはい、多分これ聞いたゆでたまご先生は、はぁって言うかもしれないです。
まあまあ、あの時はみんな承知でやってたんでしょうけどね。
まあ、その時時代もありますからね。
はい。
はい、
だからさっきのね、そのケツに当たっていてってなった瞬間、ルカワが拾ってドリブルしていって、高校ナンバーワンプレイヤーはバカなのかって思いながら、ワンマン速攻が決まると思ったら、沢北が弾きまして。
うん。
うん。で、笛が鳴って白9番の沢北が、ボールって言って、うん、まあ、ボールに触ったのに笛吹かれたということで、
うん。
沢北、ぴょん。交代です。
不活。
なんで不活の方が。
不活。
不活めちゃめちゃええキャラや。
まあまあいいっすけど。
うん、俺も大好きですけどね。うん、
まあまあいい選手っすけどね。
そう。選手がいいし、キャプテンで、その、うん、周りも見えてるのに、ぴょんぴょんぴょんぴょん言ってるところがすっげえいいキャラやなと思って。
このさ、復活のモデルがジョン・ストックトンっていう噂ですからね。
マジで、
うん、ストックトン、こんなぴょんとかいうキャラじゃないですから。
まあ、そりゃそうでしょ。
めっちゃ経験なクリスチャンですからね。めっちゃ真面目なんですよ。
うん。ぴょんっていうのは、あくまで、復活オリジナルだから。まあ、
キャラなんですけど、
うん、
はい。プレイスタイルは、ストックトンすごく落ち着いてるんですよ。
そうなんですね。
この連載で読んでた時も、ぴょんっていうキャラすげえ嫌やなと思ってたんですよ。
初めはね。
うん、なんじゃこれって思ってたんやけど、試合始まってからの不活のプレーとか、うん、ここでの沢北に、そのエースがやられると勢いづく、やられるくらいならいない方がいいって言ってるところがすげえかっこいいんですよね。
うん、かっこいい。
これは なかなかないですよ。
ないですね。
うん。うん、言うたら、沢北ってやっぱり、その、誰よりも上手いわけじゃないですか。
うん。
その沢北に対してこれが言えるってすごいことだと思うんですよね。
うん。
だから、そんだけ不活もすごい選手だっていうことがあるし、沢北も逆らえないんですよね。
うん。まあ、そうでしょうね。
うん。うん。つね、そんなやつなら下げたぐらいの方がいいって言える、その、三能の層の厚さ。
うん、
これがすげえんですよね。結果的に、沢北交代ですって変えられてしまいますから。
うん。
うん。
これ何コート内で決めれるんやって思うんですけど、これ。
もしあ、そうですよね。
監督じゃない人が決めれるんですね。
うん。確かにそうだわ。
ねえ、これすげえなと思ったんですけど。
う
ん。うん。うん。うん。まあ、描かれてないだけでもしかしたら堂本監督が言ってるんかもしれないですけど、ね。
ああ。
うん。で、このフリースローが入って19対12。
うん。
で、ルカワと小暮が交代します。うん。まあ、とりあえず、両方ともエースを温存しますね。
うん。
まあ、温存の意味があるんかわからんけど、とりあえず下げます。
はいはい。
で、さらに三のは、延べが下がりまして。
うん。
センター延べが下がって、15番の大男、川田美京が入ってくるんですね。
うん、
2メーター10センチで、川田の弟なんですね。
うん。うん、
この、
モデルなんですか？
モデルいるんですよ。
はい。
関口さとしさんっていう。
日本人ですか？
日本人さんなんですけど、
うん、
205センチあります。リアルに。まあ、元能代の方なんですけど、まあ、ビジュアルも結構似てるんですよ。
へー。
ちょっとまた X に上げてもいいんですけど、
うん、
ちょっとまあ見ていただいた方が早いと思うので、う
ん、はいはいはい。
ん？
一旦これ見てもらっていいですか？
見れないですけど。
見れない。
承諾にして。
JP ファイルだから
見えない。あ、見えた。
あ、見えました。
はい。
あ、なるほど、
ね。あ、似てますね。
で、これをちょっとイメージしてもらっていいですか？
はいはい。
これを見た上で、はい。
そうですね、15番ですね。
ああ、似てる。
はいはい。もう、まるまるっていうか、のしろまんまやなっていう。
うん、本当だ。
あの、当時、バスケで丸刈りするってのしろぐらいやったんですよ。
うん。
ああ、そうなんですか。
あの、もうみんな言ってました。バスケで丸刈りするってちょっと狂ってるよなって。
狂ってる。
はい。だいたい髪伸ばしますか、バスケ。
これが2メートル5ですか。
うん。で、あと、ついでなんですけど、
うん。
母さんのお兄さん。
うん。
これも、あの、モデルがいるとされてます。
うん。
はい。母さんって、3、4、5、ポジションできるんですよ。
うん。
はい。
当時、クラレンス・ウェザースプーンかなっていう選手がいたんですけど、
うん。
その選手もすごく3、4、5ができて、点取り屋さんだったんですよ。
うん。
でも、他にそういう選手いるんじゃないのって思うと思うんですけど、
うん。
川田の顔ずっと 思い浮かべてみてくださいね。うん、
はい。
これ開けないですけ
ど。ああ、開いた、開いた。
開きました。
うん。
ウィーピーだから、俺開けねえな。
マジです？
あれ、僕も開けないですね。あ、
これ、なんでこんな次世代フォントにしたんですか？
あれ、普通に右クリックで。
あ、見えた、見えた。
あ、見えた。あ、ペイントで開いて見えた。
あ、すいません。
ああ、僕、これ、川田こそ、浜ちゃんがモデルだと思ったんですけど。
浜ちゃんじゃないんですよ。
違うんすか？
はい。
名前似てるから。
ウェザースプーンで、まあ、間違いないと思いますね。
あ、そうっすか。浜ちゃんって僕は40年また信じてたっていうのが、また嘘だったと。
うん。
浜ちゃんは嘘です。
うん。
アツシに続き、浜ちゃん似てるんだよな。
そうですね。名前は多分思ってんのは浅野さんだけですよ。
俺だけじゃないよ。
だって、あんな髪型の浅野知らないです
よ。いや、もういいです。はい。ありがとうございます。
川田弟、ごめん兄ちゃん言
う
て。
うん。
川田兄が、まだ何もやってねえ。まあ、花道の、相手が、三木雄になるわけですね。
うん。
押してみると、ぷにって柔らかいんですね。うん、まあ、要は、縦もでかいけど横もでかいっていう感じで。
うん。
うん、で、三郎の攻め、川田お兄ちゃんが、おら、三木雄、ポジション取れ三木雄が、あ、ごめん、お兄ちゃんのそ、ずしって、まあ。こんな感じで、動くんですけど、花道を背中で押していくんですよね。で、押し倒して、入って手を挙げるんですね。で、そこでパスをもらって、振り返って、両足ついたままゴールに向かって投げます。
うん、
これがポスッと入って、やったって言うんですね。
はいはい。
うん、
最近たまに、流れてくる動画で、
うん、
中国かどっかの女子の選手でめっちゃでかい選手がおって、
うん、
全く同じプレーしてるんですよ。まあ全くって言ったら、その実際のリアルの人の方がもうちょっと動くんですけど、
うん、
ほんまに背が高くて、手を上げた状態でボールをもらったら誰も触れないんですよね。で、そのまま、そのリングにポンと投げるだけの選手がいてるんですよね。
うんうん、
だから、あ、リアルミキオやって思いながら見てます
そういう人が時々出てくるんですよね。
ですよね。
うんうんうん、
でかけりゃそれだけで武器っていう感じなのね。
うんうん、確かにそう。
はい。で、赤木が審判にファールじゃって言って抗議したらするんですけど、ナレーションで、バスケットボールは原則的に体の触れ合いを禁じるスポーツとして生まれた。しかし現在、生誕100年余りのこのスポーツにおいて、押し合いへし合いを制することが、勝敗のかなり大きな部分を占めているのが現実だ。
はい。
センターやパワーフォワードのポジションは、体のぶつけ合いに勝しなければならないのだ。
うん、
っていう、ナレーションなんですけど、
うん、
まあ要はこれはファールじゃないと。
うん、
ちゃいます。
体の押し合い、は大丈夫なんですけど、
うんうん、
要は、後ろから押すのは、まあ大丈夫なんでしょう。
うんうん、
前向いて、
うん、
手を使ったり、
うん、
それこそ前向いて押すのは多分ダメだと思うんですけど、
うんうん、
後ろから、じりじり押しのけるのは多分ありなんでしょうね。
うんうんうん、
で、自分が相手に押されるのに押されないようにぐっと踏ん張るのもありなんで、うん、こういう意味ではかなりの体のぶつかり合いがあるっていうスポーツなんですよね。
うんうんうん、
で僕
なんかよく当時言ってたのはゴール下はもう格闘技っていうのはなんかよく解説の人は言ってましたね。
そう
です
ね。で、
うん、
僕このスラム段階始まった頃に、
うん、
バスケには、そのコンタクトプレイがないから、どうやってボールを奪っていいかわからんとか、
うん、
そのなんかルールがややこしいとかいろいろ言ってたんですけど、
うん、
コンタクトプレイがないっていうのは、要はラグビーみたいに捕まえて倒すみたいな、そういうプレイがないっていう意味で、実際に体のぶつかり合いはめちゃめちゃあるっていうのはもちろんわかってるんだよね。
そうですね。
うん。で、うん、いろんな動画とか見てても、ほんまバシバシ当たってますから。
そうですね。
吹っ飛ぶ選手もいてるし。
うん。
うん。そういう意味では、うん、決して体が触れ合わないスポーツではないという。
うん。特にこのスラムダンクやってた当時のバスケはもうコンタクトが多かったです。
はい
はいはい。
はい。で、このミキオに、指示とか注意を出しまくる川田兄に赤木が、
うん、
いいのか、弟の方ばかり気にしていて、そんな余裕はねえだろう。
うん、
川田が、あるよ。もっと全力でぶつかれよ、赤木。赤木屈辱な
ん、
ね。めちゃめちゃ余裕で返されてしまったと。で、花道が、さっき、その、押し倒されてしまったんで、
ええ。
ミキオに向かって、今度は、正面向いて、肩で、ぐいぐい押していくんですね、ミキオをね。
うん。
ミキオのお腹の方、ぐいーって押して、ま、もうこう、破局道みたいな感じで。
もうこう、破局道。
そんな、なんでカサンドラなんですか。
いや、そんな感じで押したりです
ね。ぐーっと。確かに。うん、僕はあの、画廊伝説のアンディのあの、在営権だと思ってたんですけど。もうこう、破局と確かにそうですね。肩から言ってますから
ね。肩から言ってますからね。
面白いな。ああ、すいません、笑っちゃった。
で、ミキを押しのけて、よっしゃー、パースって言ったところで、ピー、ファール、オフェンス、10番って。
そりゃそうだわ。
の会場大爆笑だね、
うんうん。ね、これ10番、両手でやってるでしょ。
ああ、そうですね。
うん。
うんこれ、まあ、要は、その、後ろ向いて押す分にはええけど、うん、あんな真正面から押したらあかんっていうことですね。
うん、確かに。ショルダータックルですか。
な、もうこう、破局道です。
うん、
で、山王がタイムアウト取りまして。
はいはいは
い。まあ、湘北ベンチでは、5点リードは上出来だと。
うん。
ここまで三井のスリーポイントが予想以上に入ったけど、もうここからさらに三井のマークは厳しくなるはずだ。
うん、
で、安西先生が、うむ。そこで次なる手だっていう。まあ、なんか言い始めてるんですけど、場面が三能ベンチの方に変わって、その攻めの中心を三清にするって言うんですね。
うん。
で、堂本監督は、その三清に経験と自信を植え付けときたいと。
うん。
もしかしたら始めたばっかりなんかもしれないですね。
まあ、一年ですからね。
うん。
うん。
だから、中学でも違うことやってたんかもしれない。
うん。
まあ、初心者のミキオに自信を植え付けて、来年、再来年を視野に入れた、作戦を今からすると。
うん。
うん。ナレーションで。この試合で負けるなどとは、微塵も思っていない三能、堂本監督。
うん。
そして、湘北安西監督がついてくるのは、まさにそこだった。
うん。
うん。
湘北ベンチで、ええーっていう驚きの声が上がるね。
うん。
赤木が、それはあまりにリスクが大きいのでは、先生。ルカワが反対。
うん。
花道が、黙れ脇役。で、安西先生が、賭けじゃない。十分計算は立っている。
うん。
あのきつい合宿でやったことは覚えているね、桜木くん。当たり前だろ、親父。さらに改良されてるぜ。な、安西先生が、桜木くんも今や、湘北の武器の一つだよ。で、試合再開ですね。
うん。
うん、
花道は、三清のポストアップに、やっぱり押されるんですけど、
うん。
そのベンチに下がってる、今、ベンチなんですね、ルカはね。
うん、
あのアホめ、まだ横綱に力だけで対抗しやがる。心の中で、力の相手に力で対抗してどうするバカめ、
うん、
って思ってるんですね。
はいはい。
で、ミキオが同じ形で振り向きシュート決めまして、19対16。
うん、
で、湘北の攻めは、花道がミキオを背負う形でポストプレイするんですけど、
うん、
まあ、湘北メンバーは半信半疑なんですよね。ほんまに花道で大丈夫なんかと。
はいはいはい。
で、安西先生は、これは局地戦だ。つまり、実力差があっても、ここだけは絶対勝てるというポイントで勝負する。
うん。
あや子さんが、その勝てるポイントというのが、え、まさか桜木花道？控え選手もみんな驚いてて。
うん。
安西先生が、川田弟との1対1なら、絶対に桜木くんだ。
うん。
それ聞いてたルカワが、まあ、無表情で。いや、案外、ルカワもそう思ってるってことなんですよね。
なるほどね。
はい。で、さっきのタイムアウトの時に、安西先生は、その、三木尾が花道に勝ってるのは、パワーと高さだって。
うん。
で、花道が勝ってるのは、動きの速さと動きの量って言ってた、
ね。うん。
ただ、花道は、パワーでも勝つって言って、まだ型で押してるんだよね。
うん。
で、そのボールを持ったままだったんで、トラベリングって取られるね。
やっちゃうっすよね。
すり足ならいけると思ってた。で、三能の攻撃。また三木尾に花道は押されまして、
うん、
もうまだパワー勝負してるんですよね。
うん、
で、赤木がヘルプに行こうとすると、深津は川田にボールを出しまして。で、赤木がそっちに戻ろうとすると、川田は三木尾に出します。で、三木尾がシュート。外れるんですが、川田が押し込む。
うん。
19対18。まあ、いいようにやられてるわけですね。
はいはい、はい。
もう会場中が三のコール。
うん。
で、赤木が花道に、腰が高い。どんなに大きく見せようとしても、あいつより大きくは見えやせん。腰を落とせ、言って足や頭をグッと押さえて。
うん。
あの、魚住に対してすら、お前がパワーで負けたとは俺は思っていない。何よりも、お前が毎日ゴール下で争っているのは誰だと思っている。負けるな、パワーでもだ。で、湘北の攻撃、まあ、パスカットされてしまって、またもう湘北はディフェンスに回るんですけど、
うん。
また三木尾が背中で押してくるんですね。
うん。
で、花道が来たな。バカの一つ覚え見てえに。って。ここで、待てよ。そういやこいつ、出てきてからこれしかやんねえな。ぐりぐり俺をゴール下まで押し込んで、パスを受けて振り向いてシュート。ね、三木尾が、ん？ちょっと重くなったぞって思ってるね。
うん。
花道は、パスを出す方も、丸尾がゴール下まで行くまではパス出さねえぞ。まあ、丸尾って、三木尾のことね。
うん、
丸ゴリの弟やからね。
はい、はい
で。ここで仮説を立ててみた。出てて。花道は、さてはおめえ、ゴール下しか入らねえな。三木尾がピクってして。観客が、一歩も動かない。130キロの三木尾にパワー負けしてないぞ。傭兵がそれ見て、やっぱりな、花道がパワー負けするもんか。花道が、ゴール下しか入らないときは、ゴールから遠いところじゃ何していいかわかんねえんだよな。わかるぜ、丸尾。でも、行かせねえ。ルカワが、ほうって見てるんですね。
うん、
で、その、明宝の森重博士は、おって言ってる。
うん。うん。
な、花道が、諦めろ、丸尾。おめえの重さにゃ、もう慣れた。な、川田が、こら、ダメならすぐ切れろ、三木尾。ビビビビー。3秒オーバータイム。中に入ったまま動けないままだったんですね。
うん。
だからそこに3秒おったということで3秒オーバータイム。
これすごい細かいんですけど。
はい。
はいはい。
これもモデルあるんですよ。
はい
はい。はい。これ桜木花道がもう、あ、ロッドマンだって言わしめるシチュエーションなんですけど。
うん。うん、
当時そのシカゴブルーズ対オーランドマジックっていうところのチームで、
はい。
シャキール・オニールっていうものすごいでっかいセンターいるんですよね。
は
い、
シャック
。はい。はい。シャックに、スタメンのブルーズの、ルーク・ロングリーっていうセンターがつくんですよ。
ルーク。
ループ。
ちょいちょい、あの、相性で読むのなん
か。ね、ループって多分言われてないんで。
あ、そうですか。
はい。で、抑えれないですよ、ルークが。
あ。
で、そこでフィル・ジャクソンコーチが、あの、
フィルが
ね、
フィルが。もういいわ。
フィルが、ロードマンお前つけと。
うん。
ロードマンの方が体断然ちっこいんですよ。
うん。
ただ、あの、ビクトも動かなくなるんですよ。
ほうほう
ほう。足腰が強すぎて。
うん。
で、体のサイズどれぐらい違うかっていうと、今送ったんですけど。うん、
はい。でけえな。
そうです。前がミキオと思ってください。
ああ、後ろが桜木ですね。
で、ロードマンが、これ、もう、オニールを、チャックを、もうゴール下まで入れきらないで、うん、結局そこで目を、あの、積んで、その試合勝つんですよ。
ほう。
はい。これ、だから、ああ、ロードマンだよねっていうところが、やっぱちょっと見え隠れするんですよね。
は
い、
なるほどね。
足腰が異常に強いんですよ。
すごいな。体がやっぱすごいですね、ロットマンね。
そうですね。
背筋がすごいな。まあ、あれ前別にあれですよね。あの、マテルロのアントニーじゃないですもんね。
ちゃいます、ちゃいます。
違います、ね。
あの、丸刈りで黒人っていうだけでちょっとアントニー。いや、
背中の感じがなんか丸っとしてるんで。
丸っとしてるからですか。
はい。
はい。はい。
ああ、なるほど、
はい。はい。
これね、あの、ちょうどお尻のあたりに太ももを入れ込んで、はいはい、それで押さえてる感じなんですよ、ね。腰落として。でも止めれるのは、なかなかいないと思います。はい。はい。
はい。で、赤木が、今のでパワー負けしないことは証明したな。
うん、
足りねえだ。じゃあ、今度はさらに、先生に言われた、お前に勝るものを見せつけてやれ。
うん、
いいか。パワーだけじゃねえところを見せてやれ。よし、行くぞ。客席で、傭兵が。うまい。ゴリも、花道の性格をつかんだな。な、花道が。この俺を、パワーだけの男だと。ナレーションで、彼は乗った。
これいいんだよな。
いや、まあ確かにうまいですよね。
うん、うん。
うん。パワーでは負けてるなんて思われたくないですよね、花道はね。
うん。
うん。だから一回勝たせるっていう。
うん。
はい。で、これ花道がこの台形の外側でボールを持ちまして。
はいはい。
目の前にはミキオ。
うん。
で、花道が腰を落としてシュートと見せかけて一歩右にずれて、
うん。
打ちます、うん。これがスパッと入りました。
うん。
神奈川勢が驚愕するんですね。
うん。
また上手くなってるって。
うん。
あやこさんが、合宿であんなことまでマスターしたんですか？安西先生が、いや、普通にジャンプシュートを教えただけなんだが。さっき、花道言ってましたね。その、さらにパワーアップしてるって。
うん。
多分これ自分で練習してたんでしょ
う
ね。
うん。うん。うん。うん。
で、ミッキオはゴール下まで入れなくなりまして、
うん。
まあもう仕事ができなくなったんですね。
うん。
まあ要は、花道の仮説が当たってたと。で、無理やり入ろうとしたら、手が出てしまってオフェンスファール。
うん。
まあ、花道が転びまして。で、ミキオが、ごめん、君。な、花道が、ぬ。謝るな、丸尾。勝負じゃねえかよ。って言って、うん、このアッパーカットの形を寸止めするような感じで。
うん。
まあ、言葉が聞こえてたら、まあ、いいシーンなんですけど、
うん。
これ、この会話が聞こえてなかったら、完全にインテンショナルファールでしょ、これ。だって、どう考えても、謝ってるミキオに対して、このアッパーカットを寸止めする。次やったら殺すぞ、みたいな感じじゃないですか。
それないか思いちゃうね。俺結構このコマ好きなんで。
あ、そう、見てるだけやったらこれ、
あの、なんか、あの、胸になんかトントンってやる感じで、気にすんなよ、みたいな感じの、あの、一描写だと思ったから。
あ、そうなんや。
多分そうだと思うんです
よ、ね。裏剣を胸に入れてる感じだね。トントン。
それ、あの、アイさんが言ってるのは、そこに布が乗っかってこないと。布をえぐるような感じしとかないと。
すごいですよ。これ、アッパーカット寸止めに見えるかっていう。
うん、いや、俺見えとった
っす、まあ、見ようと思えば。
うん、あ、そうっすか、うん。僕は普通に、あ、気にすんなよ、トントンってやるような感じで、あの、うん、腕をやってるだけだと思ったから、うん、あ、このシーンいいなと思ったんですよね。うん、
あ、なるほどね。
うん。
それは見えてませんでした、僕。
あ、そうですね。意外だな。
はい。はい。前半、あと10分。
はい。
まあ、要は折り返しですね、前半。うん、湘北が3点リード。さらに湘北の攻撃。花道が、さよなら、丸尾って言って。
うん。
ナレーションで、川田美希を、高一にして210センチの巨体。高校界を代表するプレイヤーを兄に持ち、超名門チーム山王工業に所属。誰もがその将来に夢を見たくなる男のデビュー戦は、赤い髪の得体の知れない男によって、苦い記憶となるのだった。
うん。
花道が抜き去りましてシュート。あっさり抜かれた丸尾は尻餅ついてしまいまして、三木尾が交代。
うん。
安西先生が、悪いが堂本くん。自信と経験を植え付けさせてもらったのは、うちの桜木くんのようだ。ほっほっ、って言ってね。
はいはい。
うん、36対34。まあ、2点差なんですけど。
うん。
あ、要はこれがね、ナレーションで、そして試合は怒涛の後半へと突入していくって言ってるんですけど。
うん。
はいはいはい。要は36対34で前半が終わるってことだよね。
はいはい。
だからこの間がごっそり描かれてないんですよね。
うん、うん。
さっきまではもうちょっと点差が空いてたはずなんですけど。
うん。
2点差まで詰め寄られて前半が終わると。
ああ。
いう感じですね。
うん、うん。
なんやったら映画は丸尾の下り一切ないですからね。
そうなんです。
ですよね。そうです。
はい。はい。
また後ほど話しますけど。
そうですね。
うん。はい。
で、前半、リードで折り返したことで、湘北は自信満々になりまして。
うん。
うん。で、山王は早めにコートに出てきたんですよね。
うん。
うん。てか、地区予選の時は、一旦控室戻ってたんですけどね。
そうですね。
あれ何やったんやろと思うんですけど。
わかんない。
うん。
あ、何やったら、その一個前の、トヨタマンも戻ってなかったっけ首絞めてましたもんね、なんか。
あれはコートサイド、あ、そっか。え、うん、コートサイドじゃなかったっす。あれ、あ、そっか。
コートサイドは殴った時でしょ、その、
あ、そっか。
うん、前な、多分ハーフタイムは戻ったような気がするんだけどね。
うん。
うん。
どっちでも、選べるんちゃいます
選べるんかな。
あ、その時の気分、ね。
あ、もしかしたら、会場も変わってるんかもしれないね。う
ん、ああ、作り的にない。
ないかもしれない、
ね。ないとかね。
うん。
で、あるけど臭いとかね。
ああ、そうですね。
うん、ああ、そうですね。
ああ、そういうこと柔道部みたいな匂いします
けどね。ああ、
嫌ですからね、臭いの
は
ね。
うん、臭いのは嫌ですね。
嫌なんで。はい、
う
ん。
ナレーションで、優勝して当たり前、勝ち続けていくうちに、いつしかそう言われるようになった。山王工業と戦うチームには、その名前すら大きな重圧としてのしかかる。しかし、もはや負けることを許されない彼らにかかるプレッシャーは、おそらく相手の日ではない。
うん、この時の顔がいいですよね。
そう。
メンバーのね。
そう。メンバーのね。
うん。
どんどんかっこよくなりますよね、こいつらはね。
そうなんですよ。初で出てきた時、坊主で誰が誰かわかんなかったけど、
うん、
キャラ立ってるし、で、後半入ってやっぱ汗もちゃんと拭いて綺麗になった状態で、
うん、
も
う
先に出てるって言って、もう表情もなんか、ね、プレッシャーがあるのにもかかわらず、なんか自信に満ちてる感じが、すごい良い、良いなと思って。
良い良い良
い良い良い良い
はい。安西先生が、前半はいい出来だった。そして忘れよう。
うん。
まだ、五合目に来たばかりだ。山王を王座から引きずり下ろすための本当の挑戦は、ここからだ。あと20分。技術も、気力も、体力も、持てるものすべて、すべてをこのコートに置いてこよう。うん、まあ、特に内容のないことを言いましたよね、今ね。
なんでそんなん言うん
ですか。冷めてるな。
かっこいいとこじゃないですか。いいじゃん。安西先生がこうそう言ってくれたらみんなもちょっとね、うん、上がるじゃないですか。
そうか。あ、なんか普通の、普通のことやな、と思って。
普通のことを言ったことが、要は勝ちを諦めてないっていう証拠ですよ。う
ん、いやいや、まあ、勝ってんねんから、リードしてんねんから。
忘れよう。一旦忘れよう。この放送にぶつけよう、全部。
はい。後半開始。 ジャンプボールは、三能が、落としまして、深津がキャッチします。
はい。
沢北が走ります。ルカワが追います。
うん。
ただ、沢北が90度ターンしていくんですね。うん。ピッと止まって、バッと90度曲がっていきます。ルカワもターンすると、そこにはセンター、延べが立ってまして、スクリーンされてしまうんですよね。
うん。
で、深津がノールックで沢北にパスを出し、沢北がスリーポイントラインの外でパスをもらいシュート。
うん。
36対37。後半開始10秒で逆転成功。会場の外は土砂降り。
うん。
なんですね。一気に動くんですね。
はいはいはい。
このシーンちょっとややこしいんですけど、
うん。
沢北の動きがわかりづらいんですけど、沢北は、一旦まっすぐゴールに向かっていくんですけど、途中で、方向を変えて、真横に動くんですよね。
うん。
で、スリーポイントの外まで出てるっていう動きが、まあ、ちょっと分かりづらいんやけど、多分そういうことであってると思うんですよ。
うん。
うん。で、三井がボールを入れるんですけど、
はいはい。
沢北がその瞬間動きまして、受け取った良太は自陣ゴール下で、深津と沢北に挟まれてしまうんですよ。
うん。
海南の高藤監督が、これだ、三能のお家芸、フルコートプレスディフェンス。
あ、出ました。
お
う。はい。三能の堂本監督、ベンチの前でしゃがみ込んで、右手を床について、後半、開始3分で肩をつける。っていうね。うん、
おう。これ実際、野代も、野代のフルコートプレスってもう、心、ここでボキッと折られるんですよ。もうハーフコートまで持っていかしてもらえないんですよ。
ほうほうほう。
うん。で、ハーフコートまで持っていかされる前に、もうボール取られて、カウンターで得点取られて、それがもう何連続も して。
ちょっと待って、それはわかるんですけど、まだ、
はい。
作品の中でそこまで言って
ません。そうなんだな。いや、実際の話はすよ。
いや、けど、それと同じことを僕今から説明せなあかんから。
じゃあ、やってください。やってください。はい。
やってください。
はい。
はい。
この、まるで今試合が始まったからのような動きを見せる佐野なんですね。
はいはいはい。
もう、良太がなすすべなくボールを奪われまして。
うん。
沢北がシュート。まあ、三井のブロックがあったんですけど、それを空中でかわしながら、まあ、ゴールに放り込むんですよね。
うん。
36対39。で、三井が、さらにボールを入れようとしたら目の前で、沢北が両手を上げて構えてるんですね。
うん。
で、5秒ルールギリギリで、なんとか両太に出しまして。ただ、両太はまたも囲まれます。
うん。
で、誰のセリフかわからん声が、あの深津と、沢北にダブルチームされるとは厳しい。考えたくもねえ。って声が聞こえてきて、良太が、神奈川ナンバーワンガード、宮城良太を舐めんな、お前ら！客席の牧がピクってした。ランニング中の藤間がピクってした。
これ怖いですね。
ニュータイプですか。
良太が強引に行こうとしたら沢北が わざとらしく倒れます。笛が鳴ってオフェンスチャージング。後半開始2分で36対46。10点差に広がります。
うん。
湘北は無得点どころか、コートの4分の1以上進めないんですよね。
うん。
すごいな。
はい。で、深津は良太よりも低く構えてディフェンスしてて、身長は圧倒的に良太の方が低いんですけど、深津はさらに低く構えてる。
うん。
で、まだ花道はボールに触らせてもらってないんでイライラし始める。で、三井がもう5秒ルールギリギリでなんとか良太にボールを入れるんですけど、良太は今度はもう10秒ルールギリギリになって、ようやく無理やりボールを高く投げるんですね。
うん。
で、これを6番松本にあっさり取られまして、まだあっさり決められて36対48。
はい。
もうすべてのボールの出しどころをコントロールされて奪われていくんですね。
うん。
で、高藤監督が、これにかかると、 まず平常心が奪われ、冷静な判断力をなくす、そして自信を失い、最後に攻撃意欲も消え失せる、
うん。
それが日本一走れるチーム、山王工業の殿下の宝刀ゾーンプレスだ。ここです。
うん、ここですね。はいはいはい。で、まあ、さっき言ったようなことなんですけど、
うん、
はい。野城がこれを本当にやってて、うん、この漫画以上に、もうボコボコにしてます。うん、はい。また X にハッシュタグイヤサガつけて、はい。野城でちょっと見てみてください。
うん、あ、じゃあ本物の動きを見てみたいですわ。
はい、いや、もうパッと見たらもう、全然、もう、ボール出したらすぐカットされてみたいな感じ。
はい。
もうそれでもう連続ゴール決められて、もう、心折られるみたいな感じです。
誰もができる、そのプレイ
で。もう、運動量がまず違うっす。
うんうん。
のしろ。
もちろん運動量もすごいんやけど、うんうん、はめ技みたいなもんですよね。
うん、
うん。うん。もう、こうやってはめたら相手なすすべないみたいな、心折るプレイ。
そうですね、
うん。
うん。
うん。もちろん運動量とか練習量によってあれなんですけど、多分これも対策の仕方があって、
はいはいはい。
対策さえしてしまえば、それに向けた練習をしっかり積んどけば対策もできるんやろうけど。
知らんかったらもうどうしようも。
どうしようもないんですよね。
うん、ないって多分そういうことです。
うん。
はい。はい。
で、海南の高藤さんは、自分たちは対策してきたと自信があるっていう。
そうですね。
言ってましたね。
うん。うん、あと、後半でフルコートプレスなんて、めちゃめちゃしんどいですからね。
はい。
体力がないとできないです。
そうですよね。
はい、うんうん。